タリカゲームラジオ第439回お便り会でございます。今流れている初音ミクさんの声は歌は何でございましょうか。
はい、今流れているミクさんの曲は緑の歌と言いまして、うん、これは、うん、あの霜降り明星の粗品さんが作った曲なんですね、
うん、作詞作曲ってこと。
そうそうそうそう、でこれって粗品さんが、うん、ある、いじめを受けてるファンに向けて作った曲で、まあ、その子を励ます、のをテーマにしてる曲なんだけど、まあ、その子、その曲作ってもらって、励まされたその女の子が、うん、まあ、いじめを受けてた女の子が最終的に大きくなって、絵描きになったんですよ。そのアーティストになったんですね。はい、で、それが最終的に、絵描きとして大成して、うん、個展を開くようになって、うん、でその個展にその粗品さんが顔を見せに行くっていう、粗品さんの YouTube でやってるドキュメンタリーの回があって、うん、それがめっちゃ感動的でした。
へ
え、うん、
はい、ということで、グダグダゲームラジオにいただいたお便りを紹介させていただきたいと思います。
おい、
はい、司さんよろしくお願いいたします。
うん、
はい、しんさんからいただきました。ありがとうございます、
う
ん、
ありがとうございます。
マシソヨって確か、うんうん、味があるだったような気がします。
は
い
は
い、
そうなの、
味が、はいはい、あると美味しいってことなのかな。
はい、これ僕が韓国行った時のエピソード話してた、韓国語講座してる時にくれたお便りなんですけど、うん、マシソヨって美味しいっていう意味なんですよ。なので僕も覚えて、韓国で料理ご飯食べるときにいつもマシソヨマシソヨって言ってたんですけど、これ調べたら本当でした。味があるっていう意味だった。味があるが、まあ、美味しいっていう転じてるらしいんですけど、まあ、その味があるっていうのはつまり美味しい味がしているっていうニュアンスなんだと思うんですよね、多分。
なるほどね。
それをみんなマシソヨマシソヨって言ってるらしいですね。うん、はい
はい、
はい、ありがとうございます。
続きましてクラゲさんからいただきました。ありがとうございます。うん、ます、
はい、あ、ちなみに、ここから、うん、お便り募集したじゃないですか。あなたの2025年の、
はいはい、
おすすめなんかありますか、うん、とか、募集したじゃないですか。うんうん、あれを、こちらのお便り紹介の方で紹介することになりました。
うんうん、そうですね。
はい。はい。うん、
お願いします。今年のベストゲームは、今年発売したナイトレインじゃない方のエルデンリングです。
うん、
難しいけど激辛料理のごとくハマりました。
はいはいはい、
アニメはグノーシアという人狼アニメ。
ありますね。
ゲーム原作なので、うん、アニメ化は難しいと思ってたけれど想像以上に面白い。うん、
はいはいはいはい、
議論メインなのに見てて飽きません。
うん、
はい、
ありがとうございます。そう、ナイトレインって例によってめちゃむず難易度のゲームだっていうことは伝え聞いてはいます。はい、
僕エルデンリングはね、うん、ちょっとだけやったことはあるかな。
はい、
うん、はい、やめましたけど、やめましたというかできなかったですよね。
うん、
難しすぎて。
わかる、わかるよ。うん、
なんかあの手のゲームって僕できないですよね。下手くそなん
だ。いや違うと思う。それこそ VTuber さんとかが配信でやってるのも見てますけど、
はい、
なんだに忍耐力っていうか、何回負けても
リトライして死にゲーやんか。うん、だから死にゲーやから結局
そう
時間がかかるわけじゃないですか。何回も
トライしないといけない。そうなんですよね。だからトビアンさんが特段下手とかではなくて、みんなリトライリトライリトライリトライで一回クリアできたら次に進めるみたいなのを積み重ねていくゲームだと僕は思ってるんですよ。
そうやろな。
うん。これを全部初見でクリアできる人とかいないと思うんですよね。エルデンリングもそうだったけど。
初見詐欺ってある？初見詐欺って言わないか。絶対一回死ぬよね。そういうやつって。
まあ、そういうバランスにあえてしてる。そういうデザインのゲームだと思ってるんですけど。
そうやろな。
うん。
いや、なんかね、僕、わかりますよ。 絶対そんな初見やったら分からへんやんっていうやつもあるんですよ。特にボスキャラ戦なんて特にそうなんですけど、
うん、
最近買ったね、その何だっけ、任天堂のほらあれ何だっけ、うん、パッて言ってすぐ出てこないんだけど、
どれの話、何の話、
メトロイドだ、メトロイド4買ったんですよ。
あ、はいはい、
あれもそうなんですけど、もうボスキャラ初見は無理です、はっきり言って倒せません。よっぽどじゃない、
まあまあまあまあ、
うん、絶対一回死にますよ。っていうか、あのね、うん、相手の攻撃はまあかわせても、あの弱点が分かんないんですよ、そもそもどこにあるのか、でまずそれを探していくうちにもう体力削られてしまってるから、うん、まずそこでアウトじゃないですか、
うん、
で絶対勝てない、うん、で相手の弱点をついてもまたそこでも勝てない時あるんですよ。
うんうん、
第二段階とかあるから、その後にまた攻撃が変わるからね、
うん、
でそこでもかわせないでアウトでしょ、絶対2回は死ぬんですよ僕の中では。
うん、
でもこれもうしょうがないなっていうか、僕の中でもこれ諦めてるんですけど、もう相手の攻撃全部まず1回見ると、はいはいはい、死んでもええから、まず1回そのどういう攻撃パターンなのかっていうのをまず1回さらってみようと、でさらってなお、はいはい、さらってから初めて勝てるって巧妙が見出せるんですよね、
うん、
そういうやり方でしかね、ちょっと難しいですね。アクションゲームって、
まあ、いやでもみんなそんな感じじゃない、多分、
うん、いや特にエルデンリングとか、うん、ああいう難易度難ゲーに関してはそれでも勝てないじゃないですか、う
ん、はいはい、
だからそれだけテクニックがないと勝てないパターンもあるんで、
うん、
これ厳しいなと思ってやっぱやめちゃってますね、
うん、あとね、上手い人の、はい、うん、あ、いいよ、
難易度をいじるっていう手もあるんですよ。
まあ、もういい。この話もう12回ぐらいしてる気がするけど。
うん、これ、ね、難易度下げたら負けやってなって
ます。わかるよ。その話も何度もしてる。
だからエルデンリングも、やっぱりノーマル以上じゃないと、やっぱり納得できないんですよね。
わかる。ただ、この話を何度もしてるけど、その何度も死んでると、実際主人公の命は一回こっきりなのに、俺のせいで何度も死んでるこの現象何なんだみたいな、ちょっとなんか変な気持ちになってくるんですよ。なんか映画とかだと、そのギリギリでかわして助かるとか、ギリギリで勝つみたいなのが物語として美しいのに、
そうだね、
俺が下手くそなせいで何度も何度も死んでリトライしてやっと勝ったのを、こっちが本道ですみたいなのをやって、なんかかっこ悪いのではってすごい思ってしまうんですね、俺は。
わかるわかる。なんか、うん、ちょっと、一回で終わらせたいんですよ、本当はね。
本当はね、ただそれができないのと、まあそもそもゲームとして一回でクリアしちゃう難易度だと、つまらなくなってしまう、っていう、
そうか。俺そんなことないと思う
んだよ。思うよ。だって一回ですんなりクリアできちゃうゲームってつまんないし、すぐクリアできちゃいそうじゃないですか。
一回言うてても、その内容によるやんか。その中身。
まあ、
さあ簡単にボタンボンボンボンボン押してたら勝てるようなやつはあかんね。
まあまあまあ。
ちゃんと避けてギリギリで勝てるやつが一番気持ちええやんか。
あとそもそもの話として、ワールドワイドとして、
ええ、
難しいゲームの方が好まれる傾向にあるっていうのがあって、多分その、まあね、世界的な売り上げを見据えた時に、その歯応えある難易度の方が売れるってことなんだと思う。
そうらしいですよね。
うん、なんかバイオハザード1の時とかさ、僕あんぐらいの難易度で十分、まあ、それでも何回も死ぬんだけど。
バイオハザード1むずいぞ。
バイオハザード1のあの難易度を、うん、あれだと海外だと簡単すぎるということで、
いやいやいやい
や、 R1 か R2 で敵の方をロックするっていう機能あるじゃないですか。ゾンビのいる方をもう押すだけで銃を向けるっていう機能あるじゃないですか。海外版だとあれがないんですよ。
怖い怖い、無理無理無理。
ちゃんと自分で角度をこう決めて撃たないと銃とか当たらない仕様になってるから、それ聞いた時にはそっちの方が好きなんだみんなと思って。
バイオ1の難しいのって、 自分がどの方向に。
わかる。
動いてるか。
ラジコン操作の難しさの話も12回ぐらいしてるから。そう。
前に行ってるつもりが後ろに下がってるしね。
わかる。わかる。
ないじゃねえか。
だけど、慣れてくるとそれすらも利用できるようになる。
いや、利用できんの、
はい、そうそうそう。後ろのステップとかを自由自在に操れるようになった時の、その、うん、それこそナイフ、ゾンビが掴みかかってくるタイミングで後ろステップして、うん、でそのスカッたゾンビがよろめいてる隙にナイフで切りつけるみたいなプレイができるようになってくると気持ちがいい。バイオは、
うん、いっちゃ腹立ったのは画面の下にまあ逃げるじゃないですか、
はい、
で下ボタン押し、下レバー押してるんやけど、はい、次の画面になったら上や
カメラが切り替わると画角が逆になってるからそのまま
また戻っとるんや。
現象でしょ。
もちろんまたそのモンスターと立ち前にいるからさ、結局やられるみたいなパターンで、ね、あれ腹立つんやな何やねこの作り下手くそやなと思って
あれね、でも違うんですよ。そのレバー入れたままでいい仕様になってるはずです。
あ、そうでしたっけ。
画面が切り替わったので、慌てて逆方向に入れちゃうと戻っちゃう。はあ、入れっぱなしだとそのまま進む仕様に確かなって
た。そっかそっかそっかそっか。
うん。
なるほどね。
そうそうそう。でむしろ、その画面に反応しちゃうと戻っちゃう逆に。
あー、わかった。俺がノーマルにまた戻してもら
って。そうそうそう。そうそうそうそう。そういうこと、そういうこと。むしろ、正しい反応をしてはいるんだけど。
なるほどね。
そういうことです、そういうことです。
そっかそっか。うん、頭、なんかこんがらがってまうからな。はい、
うん、
まあ、慌てるっていうのも、まあ、その作品がいいからっていうこともあるんやけどね、
うん、
迫ってくるゾンビに対してやっぱりどうやって行動しないといけないのかっていう、まあ、慌てるからさ、どうしても、うん、まあ、そこでやっぱりそういうのを狙ってるんやろね、ディレクターの方は、
うん、まあそうですね、まあ、今度はなんだっけ、9作目がね、またバイオも出ます、ね、
そうそうそう、なんかウェスカーが出るんだって、あれ。あれ違う。
レスカーは知らないけど、レオンは出る、ね。
あ、レオンか。レオンが出るのか。旧作のキャラクターが出るんですよね、うん。
なんか好きだよね。イケメンをちょっと年取らせる描写ね。みんな大好きですよね。ヒゲ生やさせてさ。まあまあね、面白そうなんで、注目していきましょうかね。
はい。
はい。ありがとうございます。
人狼アニメって何の？なんか。
あ、グノーシアって人狼みたいなゲームなんですけど、もともとゲームだったのが人気があったせいで今アニメになってて、アニメも面白いらしいんですけど、まあ、その何人かいるメンバーの中でやっぱその疑心暗鬼になっていくみたいな過程で、もうずっと信頼してたやつなのに実は自分の知らない一面があってみたいなのとか、残酷な殺人鬼だったみたいな、描写があるゲームで、うん、アニメを勧められたんだけど、僕はこれはゲームでやりたいって思って、ゲームを買ってまだプレイできてないっていう状況に今なってます。
あ、はい、ゲームにもなってるのね。
違う違う違う、
ゲーム原作、
逆ゲームが先、
ゲーム原作か、うん、
最近そのゲーム原作でゲームが人気あるから、アニメ化するみたいな流れが結構多くて、まあ、それこのグノーシアもその一つですね。で実際そのアニメも評判いいみたいなことですね。
まあ、なるほどね。
はいはいはい。
わかりました、うん。はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
はい、続いて、ピスケさん、2通いただいてるので、2通続けて読ませていただきたいと思います。はい、
ありがとうございます。
はい、1つ目。
うん。
438回、お便り会拝聴、
うん。ありがとうございます。
ヤスさんのおっしゃることが分かりみが深い一方、ヤスさんの積んでるゲームの本数のことも思い出して、クリアを急がないと命が先に燃え尽きてしまうので、しっかり楽しみたいという気持ちと、
うん、
早く次のゲームをやりたい気持ちで常に脳内で、つばせり合いが起きてるんですよね。
はいはい。
3つ目、2025年の私のおすすめ（括弧個人的ブームは）は、うん、アシックスのスニーカーでした。
はい。
もともと足位足裏のつま先側が広いので、うん、ナイキなどのスニーカーではきつく、サイズ大きめで購入すると今度は足先が余ってずれたりしていましたが、うん、アシックスはとてもフィットして歩きやすく助かってます。
うん、
はい。
え、何のゲームそれ。
違う違う、富谷さんおかしいって、何そのアシックスのスニーカーおすすめですって言ってくれてんのに、なんでピンときてないのかが逆にわかんねえんだけど、何がおかしいとこあるの？
ああ、ゲームじゃない
の、ね、なんやそれって何なの？
ごめんごめん。
意味わかんないんだけ
ど。物ね。はいはい。
あのさ、トミヤンさんが募集かけたお便りっす、これ。
ごめんごめんごめん。
おすすめありますかって募集かけたじゃん、トミヤンさんが。
はいはい。
ありがとうございます。わかります？それにくれたお便りです。
はい。はい、ありがとうございます。
はいはい、まあまあゲームの話題がね続いていたからっていうのを富谷さんを擁護するなら理由としてあるんですけど、まあ実際その僕400何本今スチームだけでゲームが溜まっていて、あのこれの恐ろしいところはですね、あの僕 PS1 と PS2 の過去に買った大量のゲームが実家にあるんですけど、それも今遊べる環境にあって、なんなら遊びたいと密かに思ってる。
あ、スチームでできるってこと？
違う違う違う違う、PS1 と PS2 が遊べる環境に今あるってことです。
ああそういうことね、はいはいはい、
PS1 と PS2 あるし PS3 もあるしで、それらのゲームがまだ現役で普通に残っているから動くんや。そう動きます。でそれらの中にも面白いゲームいっぱいあるから
やりたいと思う。そんな昔
思うんですよ僕。なんだったらPSP とか PS ビータもたまに遊んだりしてるんで、
へ
え、うん、面白いゲームちゃんとあるんですよ。
いや
だけどただね、恐ろしいことにあんなに画質綺麗だと思っていた PSP が、
PSP はい、
今見るとスマホよりも画面ちっちゃくて、
あそうなんや、
ついねちっちゃい画面はね、さすがに。
だからそれでモンハンとかやってたの。うん、
そう、モンハンもすげえ綺麗な画面で、こんな綺麗な画面を、こんな大画面を携帯機で遊べるなんてって俺当時思ってたのに、今見るとスマホよりちっこくて振動ってなってる。
CG 荒いかな PSP って。
PSP 荒い、
荒い
ね。当時は超綺麗って思ってたし、俺初音ミクさんを好きになったのは PSP 版のプロジェクトディーバっていう音ゲーをやってたからで、ミクさん可愛いなって思ってたけど、今見るとさすがにしんどい。
荒いんや。やっぱ解像度だよな。
解像度的にしんどい。
前ほら DS で遊んでたじゃないですか、乙女ゲーっていうか、なんだっけ、少女ゲー。
ラブプラスのことですか。
ラブプラスね。はいはいはい。あれとか今見るとやっぱり荒いんかなと。
ラブプラスは、初代 DS、でもあれめちゃ造形頑張ってて、
そうだね、う
ん。あれって、1キャラ分じゃないんですよ。女の子1人に対して、全部別々の生命体が合体してできてるんですよ、実は。頭とか腕とか胴体とかで、それぞれ1キャラ分の扱いになっていて、それらを合体させることで、要はその、なんだろう、データの制限を、
うん、
無理やりその、それぞれ別の生命体を集合させて一つの生き物に見せていることでクリアしてる。そう。
ワンキャラクターに対しての制限を、
そうそうそうそうそう。
完全にパーツとしてワンキャラクターにしてるってことね。
そうそうそう。うん、なのでまあ解像度テクスチャー荒いとかはあるけど、今見ても僕は、思い出効果もあってちゃんと可愛いって見れてます DS は。でその後なんだっけ、 DS の後継機なんだっけ、3DS だっけ、 3DS の 3D 版があったじゃないですか。 3DS が出た時に、はいはいはい、あれのさらに高解像度版が出て、それは今見てもちゃんと可愛いです。
当時って SD 版でしたもんね。HD 版なんてなかったもんね。
なかったですね。
はい、DS はね、
うん。なかったですね。うん、そう
そう。3DS になってからやったと
思う。まあ DS もね、だいぶ画面ちっこいんですけどね。
もうですね。
うん。でもちゃんと僕その、何台持ってんだろうな。DS、4、5台あるんですけど。
なんかね、最近そのレトロゲームが流行ってるらしくて。
ね、ゲームボーイ、初代のゲームボーイが超高値になってるとか ね、
なんか、だからほら、秋葉行ったら有名なとかあるんじゃないですか、レトロゲーム扱ってる専門店。
ありますね、
はいはい、スーパーポテトか。
はい。
あそこ行ったら、よう外人おるらしいけどね。まあ、それでも全体的にカセットの値段とかもやっぱ上がってるんでしょうね、そんだけレアがつくってことは。
まあかもしんないですね、うんうん、
僕はなんか古いのはちょっとねもうやる気があまりないですね思い出補正が先にいっちゃってるもんだからやっぱりつけたらちょっと
僕、うん、その怖いのが今やるとつまんないってなりそうで怖くてできないんですよね。うんうん、その昔のゲーム。
そうそうそう。
で、トミヤンがやってたあのリメイク版のドラクエ1、2も僕怖くてできないっす。
は
い、
リメイクなのに？
リメイクなのに、いや、で、怖くてできないっす。つまんないってなるのが嫌で、思い出を綺麗なままで残しておきたいんですよ。
あ
僕、ドラクエ1、2、3の流れをもう、超面白い作品が正当進化したっていうイメージになってて今でも遊んで楽しかったっていう記憶が残ってるのに、
うん、
今改めてリメイク版をやった時に全然面白くないってなったら嫌なのね
それしょうがないやんか受け手はどう感じるかやってみないと分からんし
そうそうだから俺は1と2を楽しめてるので、うん、楽しめるのが正解じゃないですかゲームっていうのは
まあまあね、
うん、でその楽しむタイミングって時代も関係してくるでしょ多分
そうね、うん、
なので僕の中ではドラクエ1、2はベストのタイミングで楽しめたと思ってるんです楽しかったから
実際
に、
はいはいはい
はい、初めて RPG に触れた1と仲間が増えたってパーティープレイになったっていう2と、
はいはい、
自由度が高くなったっていうドラクエ3と、はい、もう正当進化を正当に楽しめてきてるから僕の中のドラクエ1、2、3はもういいんですいじらないでそれは記憶の中の
でもなんかそのグラフィックとか格段に良くなってたりするじゃないですか
あるだからその改めてやってもいいんだけど
だから僕あのバイオとかあのリメイクしたじゃないですか
バイオリメイクしたよ
あれは僕やりましたけど面白かったですよ
面白いし大好きですけど僕リメイク版も好きですけど、
うん
1の時の興奮を超えてるか、あのさ、うん、あのガビガビの画質、あれも込みで怖かったじゃないですか。
まあまあ、
怖くない？
わかるわかる。
ガビガビのゾンビ。
あのガビガビがね。
変な動き。で、それを楽しめた時のあの原始体験が1、はいはい、2の時にあるから、
あるね、
もちろんその映像綺麗にしてもらって、ね、かっこよくなりましたよ。
綺麗なね、ゾンビ出てくるけどね。うん、やっぱあの辺のドットらしい、なんか汚らしい感じが怖さを助長するんですよね。
そう。で、僕、その、リメイクされたのも、ちゃんとあの、ゲームキューブ版からちゃんと買ってるから、ゲームキューブ版も買ったし、今、スチームでも買ってるし、はい、確かに映像綺麗だって思うんですけど、
うん、
あの、原始体験としての、はい。急にムービーが始まる実写のムービーが急に始まる感じとか
でもやっぱりあの一番初めのさその遭遇シーンあるじゃないですかゾンビがね、はい、死体を食べててこっち振り向くって
るシーン
あの辺の映像とか汚いやんか初めの
あれ今見ると汚いで笑い話にできるけど当時は超怖かったじゃないですかリアルで、まあ、あれ以上の映像がなかったから ないから
ね
うわ超リアルなゾンビじゃんって思ったじゃないですか当時は
まあ確かに
そうそうだからその時代で比べるのはナンセンスなんですよきっと
まあ確かにそうなんですけど、
はいはいはい、
まあ、ローディングも遅いしさ
あ
なんでしょっちゅうローディングかかんないみたいな
そうそうだからそれもそのローディングが今はローディング全然もっと早くしてくれよとか思うのはそのローディングが早いゲームがいっぱいあるからだけど、うん当時はローディングが早いゲームがなくて、あれぐらいが当たり前だったから、
もう。いや、あれ違う。あれロムじゃなかったからですよ。
あ、そう。だから CD だったから
って。そうそう。ロムだったらもっと早いですもん。
俺、だってでも、こちとら、あれですよ。ファミコンのディスクシステムの頃からゲームやってるから、全然苦ではないのよ、ローディングが
遅い。あれはだってローディング中止まるやんか。
そうそう。
そう別の問題やんか。
そう、そんぐらいの頃から鍛えられているから、別にいいんですよ、そのぐらいは。
なるほどね。
はい。あとあの、せっかくトミヤンさんが募集してるのに全く触れてない、その、おすすめのものをせっかく送ってきてくれてるんですけど、
はい、
あの、アシックスのスニーカーの話、
うんうん、
あの、めちゃめちゃこれわかるなと思っていて、
はい、
あの、そのやっぱ即位っていうのかな僕もその 足の横幅がすごい太いので、
ああじゃあ、うん、あれか、ものによってはだいぶ狭く感じたりするんですか。
そうそうそうそう、なので、まあ、ピスケさんが言ってるようにかといって、一回り上のサイズにしちゃうと今度先端が余りすぎて歩きづらいみたいな現象が起きるんですよ。なのでもう必ず靴買うときはあの試着っていうか履いてみて、その横がきつくないかと、あの しかもあのちゃんとあの試着するときは夕方ぐらいに履かないと足がむくんでってサイズが変わるんで注意しないといけないんですよ。
なるほどね。
できることなら一日中あっちこっち歩き回った末に靴屋に行って履くのが割と正解です。むくんでサイズ変わってくるからね。
最近靴買ってないな。
なるほど。
買おうかな、なんか。
うん。
やっぱり、歩きやすいのが一番ですけどね、僕の中で。
いや、本当に、本当ですよ。
あの、ほら、なんだっけ、靴底に、こう、一枚入れたりするじゃないですか。
はいはい、
あれだけでも全然違うらしいですね、うん、疲れ具合が、
うん、
ね、
うん、いやーなんかもう過酷な僕の大阪万博を支えてくれた靴たった一ナスだけなのにもう割とボロボロになってますからね今。
そうなんや。
一日だってほら向こうではその3泊とか4泊とかしてその度に、うん、万博会場行って万博の中で一日過ごしてまた戻ってきてで次の日また行ってみたいなのを繰り返すわけじゃないですか、うん、その時に普段してるような靴を休ませる日みたいなのが存在しないじゃん、うん、靴休ませる日みたいなのあるじゃないですか。その あんま何日も履き続けるのやみたいなならない、ほら汗かいたりして臭くなったり、
はいはい、そういうこと、
ね、
う
ん、でそのしばらくその寝かせるというか乾かすみたいなのもあるじゃないですか、うんうんうん、であんま履き続けるのも良くないからその靴を休ませるみたいなのもあるじゃないですか。 ですね、それができないからさ大阪遠征みたいな、
はいはい、
靴一足しか持ってってないからなのでそれを何回も繰り返してたら割と靴が下手ってきまして、さすがにね結構履きやすい靴だったのにみたいなこともありましてね。
で昔なんかこういうナイキのシューズとかさ、そのバスケシューズとっていうの流行ったんじゃないですか、う
ん、はい、
バスケシューズってなんていうのかわかんないです
。バッシュでいいんじゃない。
バッシュ当時ねその僕も欲しかったんですけど、まあ高くてさバッシュ自体が、うん、ブームに乗っかっていうのがすごい値段が高くて買えなかったんですけど、はい、今どこでもね、うん、その辺の、まあ、メーカーやったら買えるんで、
はいはいはい、
過ぎたからね、
うん、はい、
買いやすくはなったんですけどね。
時代ですよね。富谷さんとか僕とかの頃その確かにバッシュブームみたいなのありました
もんね。
うん、それから少し後になると今度はエアマックスとかが流行ってエアマックス狩りみたいなのがね、
ああったね、
いました
ね、うん、今ほら何やったっけ厚底の何て言うんだっけなんかあるじゃないですか、めっちゃ厚底になってるやつ、あれがすごい履きやすいっていうか足痛めないっていうかランニングするとね全然。
そうなんだ、俺逆だと思ってました、うん、あんまりクッション効かせすぎると良くないみたいな
と言ってるけど、もう
そうでもないんだ、うん、
僕はねどっちかというと厚底の方が足のダメージだいぶ軽減されるから、まあ、それで好きなんですけどね。
そうなんですね。
薄いとねやっぱり直接当たるんですよ地面、まあ、当たり前なんですけども、それがねやっぱり膝とかにやっぱりちょっと負担かかるんで。
わかるけど、あ、富江さん走ったりしてるんでしたっけ、ランニングとか。
まあ、たまにありますけどね。
あ、まあそういうのだったらわかります、確かに確かに、うん、クッション欲しいよね。
そうそうそうそうなんですよ、うん、だそういう意味ではね、はいはい、やっぱり試着とかやっぱ大事で、いろいろそのメーカーさんのね、その売ってるスポーツショップとかに行って一度試し履きとかもちゃんとしてるし、うん、
はいはいはい、
そうそう、まあ、それで買うとね全然違いますからね、
はい、まあそうですよね、やっぱ、
うん、ネットとかでやっぱ買うとちょっと、うん、分かんないんで。
いやなんか普通ネットで買うの僕も何回かあるけど、うん、なかなか勇気いりますよね。
そうそうそう、
高い靴はちょっとさすがに買えないかな、試着
した
いかな。
何回かね買ったことあるんですよ、ナイキの、うん、通販 みたいなところで、うん、やっぱりあの、うん、合わなくて返却したりしますね、うん、返品したりしましたから、はいはい、実際ってやっぱり試着というか履かないと分からないもんなんですね、うんうん。
あとネットだとその気をつけないとメーカーが海外のメーカーだったりすると、うん、そのサイズ感が日本の尺度と違ってたりとかするから、あ、同じセンチのはずなのにブカブカだったりキツキツだったりとか、うんうん、T シャツもそうなんですけど同じ M でも結構基準違ってたりとかするじゃないですか。そうそうそう、 M とか S とか、
まあ、洋服は特にね、分かんないですもん。だって、うん、ウエストとかもさ、俺 X かな、
はいはいはい、
M か L か X が XL かよう分からんし、うん、みたいな、うん、一回履いてみないと分からん
あるよみたいな、ね、あるよ。
ズボンは
特にそうなんですよ。なんかさ、僕日本だと T シャツ M サイズが割とすんなり着れるやつなんですけど、なんかたまに日本のサイズに換算すると M は 2L に換算 2L に相当しますみたいな、その 2L のサイズ買わされることがあって、でしかも、2L 買うとちょうど良かったりするから、
はいはいはい、
そのサイズ感どうなってんだろう。 2L って一番でかいのの2番目のやつじゃないですか、 L の2番目ってことだから、うん、その段階分けどうなってんのかなって思うときたまにありますよね。
あるね、
うん、
いい加減メーター規則、メーターとかセンチとかに合わせてくんねえかな、アメリカフィートとかやめろって
ありますよ、あります
よ、いい加減にせえよ、
その辺の、ね、
世界標準にしてたよ全部
向こうは向こうで言ってると思います、
ね、まあまあもちろんそうなんですけどね、
はい、ありがとうございます。
はい、続きまして君彦さんからいただきました、ありがとうございます。
ありがとうございます。
今度リメイクが発売されるのはドラクエ7ですね、
うん、なるほど。
他のポッドキャストの番組でも次に出るドラクエのリメイクの話をしていましたが、
うん、
ドラクエ7って出てこなかったのはロト3部作、天空シリーズと比べるとやはり知名度低いかな。あ、
なるほど。これリメイクの話した時に、
うん、
6って言っちゃってたんでしたっけ。なんか僕も6が出るって思ってた気がする。
6って何だったっけとか言ってましたもんね。
そう、6いい話なんですよって俺言ってた記憶があるから、うんうんうん、でなんか俺今でもなんか6が出るっていう記憶になっちゃってるから、多分その記憶がもうすでに間違ってるんだな。7が出るってことですね。
7は俺やったかもしれんな。
7 PS1 で石板集めるやつですよね。
ほんまか？
そうそう、
PS2 じゃなくて、うん、
PS1 ですよ。で LR を押してマップを、その街のマップをぐるぐる回して、そのお城の裏側に石板が隠れてるとか、そういうのを LR でぐりぐりって回して。あ、
だった俺途中でやめたやつが7やった。
もう、そう、そう、そうだよ。
あかんあかんあかん。もう6って言ってもうてるわ、俺。
そうそう。
6じゃなかったわ。7やじゃん。
ね、ね、だから俺も間違えてたし、富谷さんも間違えてて、2人とも間違えてたもんだから。6
って何やったっけ。
誰も突っ込みの人がいなかったってことで、今、君彦さんが教えてくれてるんですけど。
ありがとうございます。
7ですね、リメイクはね。
ああ、だから 6はスーファミやったんや。はい、合ってる。
え、何？何の話？
いや、だから、7は初の PS1 ってことね。
そうだよ。で、6はスーファミ。
スーファミだよね。
合ってます、合ってます。あ、じゃあリメイクするのは7ってことね。
6はやったんや、じゃあ PS っていうことは。あ、PS やスーパーファミコンに関しては僕全部やってるんで。
あ？
そうなんですよ。スーパーファミコンのドラゴンクエストやってるんですよ。
あったらめちゃいい話だったから覚えていてほしい。
そうなんですよね。6やってると思うんですよね、全部。
うん、夢の世界の話とかなんだけど覚えてる？
わかんない。多分やれば やればね。
やればって、まあ、まあまあまあわかるよ、あるよね、うん、そういうのね。はいはいはい。
今回そのリメイクされるの7ね。
はい。
エデンの戦士。
でも7もそんなにマイナーなのかな。でも7もあれですよね。ちょいちょい確か。PS2 にも移植され、あれ PS2 は8だって やっぱぼんやりしてるな。
あかんやな、もう年やな。
なんかでも移植されてたんですよ。
まあ、移植はなんかいっぱいやっとるで。うん、
なんか遊びやすくなったんですよね、なんか確か。その石板集めが楽になったみたいな話だった気がする。
ね、うん、やっぱりそうだ、 3D になって、あの視点を360度回転できるって。
それそれそれです。
で天空まで行ってやれるんやけど、うん、俺天空行ってぐるぐる回してて、うん、もう気持ち悪くなってと思って、うん、やめましたけど。
なるほどね。
しっくりこうへんのよ、360度回すこと自体に。そのドラクエと相性悪いっていうか、なんで裏見せて壺発見せなあかんねんとか。
まあ分からなくもないけど、まあね、
そう当時そのポリゴンに対してはさ、やっぱりこういう見せ方あるよって、こういうゲーム性も面白いよっていう試行錯誤の元でいろいろやって
るから。そうその結果だよね。
わかるよ。でも結果的にそんなん全然使えへんっていうことが今のさ 3D じゃないですか、結果的に。
だからその7を通ったが末に今あるのが、そのドラクエ3のリメイクだったりする
んじゃないですか。そうなんですよね。いろいろやっとるなと
そうだ、存在する価値はあったと思います、7も。
だ転職とかやっぱ生かされてたね、7でも。
そうだね、そうだね。うん、
そっかそっか。
うん、
あーそっか、転職システムやっぱ優秀やったよね、3の。
うーん、あ、もちろんそうですよね。
あの転職システムのおかげでやっぱりその何だっけ、スルメゲームっていうかさ、いろんな遊びが増えたじゃないですか。そのいろんな職
業に、ドラクエ3は何周したか分かんなくてその転職して転職して、ね、その転職もそうだし、うん、そもそも組み合わせとして別のパーティーでやるみたいなのもあったから。
そうそうそう、あったよね。
そう、勇者以外全員遊び人みたいな
パターンもあったし。そうだったったった
そう、いろんなパターンをね試すのめっちゃ楽しかったんだよね。
あれはやっぱりそうすごいシステムでしたね、う
ん、よくできてますよね。
優秀やん、うんうん、やっぱり3がパーされてる理由ってそこも一つにあるんでしょうね。
うん、
うん、
そうそう、なんだったら俺そのドラクエ3、まあ、1、2もそうなんだけど、ドラクエ3のせいであんま主人公喋ってほしくないっていう価値観が刷り込まれてるのかも。
あ、
うん、主人公は没個性であってほしいって思ってて、なぜなら自分の分身だからで、俺の代わりに勝手にかっこいい声で喋ってほしくないんですよ、主人公くんに。俺の声そんなじゃないしって思っちゃう。
でもさ、俺多いんやけども、まあ今のね、そのリメイク版でも喋らへんですよ。
ああ、るんだよね。
もうなんか矛盾というか、喋れよっていうシーンがあるんですよ、毎回毎回。
なるほどね。なるほどね。
むつ口でさ、もう何か何考えてるか分からへんようなキャラクターでさ。
そのジレンマみたいなのがやっぱ発生するわけ。
あるよ。
そこ確かに周りがみんな喋ってんのに急にこいつだけ喋らないっていうのはおかしくなるのかもしれないけど
そうなんですよ、うん、なんかね、うん、まあ、それがドラクエって言ってね、そのなってるんやったらもうしょうがないで、うん、なってるんやったらしょうがないですけど、
うんうん、
ちょっとその辺がね、なんかストーリーがなんかその複雑になればなるほどちょっとキャラクター画像が浮き上がってしまうというか、
まあそうだね、
ちょっとその辺ね、どうにもならんでしょうね、
うん、
でもドラゴンクエストってそのリメイク今やってますけど、その新しく、はい、あのナンバリング作っとるんですよ、ドラゴンクエストの
話はね、はいはい、
まあ、それがどういう落とし込みになるかちょっと僕もわからないんですけども。
なるほど、最新作ね、
はい、
うん、
これ作ってると思うんですけどね、うん、
ああ事実じゃないの、思うんですけどねレベルの。
ああ、いやいや、作ってますよ確か。なんか発表はされてると思うんですけど。
本当？タイトル発表されてる？
タイトルは違いますよ、開発はしてるっていう。
え？
のは小耳に挟みましたけど、
あのさ、いろいろ心配になるんだけどさ、トミヤンさんだけが知っていて世間に発表されてないことは守秘義務として発表しちゃいけないですよ。大丈夫
大丈夫、これは確か僕どっかのあの守秘義務関係なく、あの、 雑誌じゃなくて SNS かどっかで見た可能性はあります。
本当？あとその富谷さんが見た情報があの富谷さんの思い込みで不確かなケースもあるから、本当に作ってんの？ドラクエの最新作を本当、
うん、かな。
でもタイトルは発表してないの？
もちろんタイトルは今発表されてないです。
本当？まあいいけど俺もその辺知らないから、まあ突っ込めないです
けど、ね、まあどの道ね、まあ、作るんですよ
作るんですよって、まあいい、まあいいや、その不確かな感じで行くの怖いけど、まあいいや、
う
ん、はい。
だからそういった意味ではさ、はい、そのドラゴンクエスト対象の FF とかはね、これからどうなっていくんやろうなって思いますけどね。
え、相変わらずあの作ってくんじゃないですか。あ、あのなんだ、今度あの9かなんかをリメイクするんだよね、確かね、 FF の方はね。
あ、そうなの？
チビキャラの、あ、違ったかな。こんな話が出てた。俺も不確かになっちゃったけど。
お前も。
いやでもこれは確かな情報だったはずです。うん。
そうなん
です ね。8飛ばされちゃったって思った記憶があるから。
うん、
ただもうあのいい加減またどうせあの。ナンバリ、その、過去のリメイクはまあいいんですけど、
うん、
最新作はもうなんか、イケメン揃いになって、スクエニ世界みたいなのが構築され、固まりすぎてるから、
うん、
あんまそのファンタジー RPG としての魅力は感じないなと僕は思っていて、あの、not for me の意味で、あの、魅力を感じないなと思ってはいるんですけど。
まあ、新しくなっても、やっぱりその、もうか、やらないってことね、安さんとしては。
いや、わかんないですよ。
まあ、実際、安さんや新しいドラゴンクエストも、ファイナルファンタジーもやんないでしょ？
俺ね、FF は13で止まってますかね。
うん、
13で止まってて、15はスチームで買った気がするけど、全然手つけてないですね。
うん。
あと一応ドラクエ、FF7 のリメイクも一応持ってはいます。PS5 を買った時に、あ、そう、俺 PS5 持ってるんですよ、実は。
PS5? あ、持ってるの？買ったんや。
PS5 持ってるんです、普通に、実はね。ただ遊んでないから話題に出す
機会が。俺に貸してくれ。
嫌です。
なんで嫌ですって。
なんで嫌だよ。
やんねえんだって。
めんどくさいもん。嫌です。
うん、まあ、遊ぶタイトルないですけどね。僕
は。あ、いっぱいありますよ。なんなら俺、なんなら、これ、一回も話してないと思うけど、PS5 を買った時に、実は、PSVR2 も一緒に買ってるんですよ。
え？
言っとくけど、こっちの方がやるゲームなんもねえからな。
そうなんや。
VR2 の方が悲しいことになってて、ただ俺、
VR2 持ってたんや。
後悔してないのは、
はあ、
リメイク版のバイオハザード4と、リメイクの方ね、うん、リメイクされてる方ね、リメイク版のバイオハザード4と、
はいはい、
バイオハザード8、これの VR モードが遊べるのが唯一その、PSVR2 なんですよ、うん、なので、うん、その日本のためだけに買ったって思ってるから別に後悔はしてないです、うん、ただラインナップが充実しないのは悲しいなとは思ってるけど別に後悔じゃないので。
もう出さないでしょ PSVR2
の。出さないです。もう絶対出ないです多分。別にいいですけど。
あれ確か Steam つなげられる説ってなくなったんだっけ VR2 って。
つなげられるんだっけ。なんか繋げられるようになったみたいな話もあった、
ね、なんかいろいろちらほらなんか噂されてましたもんね。
あったよね。
もう PSVR2 としてソフト出さねえから。
そう、それもひどい話なんですけど。
だから
代わりにスチームのゲーム遊べるようにしといてやったぞっていうことでしょ。
そうです。
うん、まあ、ひどい話ですけど。
ひどくないじゃない。あれ結構ハードウェアとしては結構優秀よ VR2 は、うん、液晶ディスプレイやし、確か。
VR1 のソフトを遊べるようにしてくれって話なんですよ、純粋にね。任天堂を見習えって話なんですよ。
はい、
そう、スイッチ2も1のソフト遊べるんでしょ？だそれと同じようにしてくれればいいのにって
話。確かにね。
まあまあまあね。
そうそうそう、全然ちょっと話違いますけど、 PS ポータブルってあったじゃないですか。
いや知ってるよ、あの富谷さんが言った通りになったよねって言った
でしょ。でしょ。
知らねえよ、うるせえ。もうこうなるから言いたくなかったんだ俺は。
俺が言ったことがさ、やっぱりちゃんと時代を追いかけてきてるわけですよね。
あのちゃんと説明しないとリスナーさんに全く伝わらないと思います。
いやだからあの PS ポータブルは基本的に PS5 の映像をあの受信してそれをゲームを遊ぶっていうシステムだったんやけど、僕が、うん、なんかあの PS ポータブルってあのネットでつなげたらあの PS5 を起動しなくてもオンラインで、うん、あのサーバーから直接ゲームで遊べるよっていうことを言ったんだけど、実際それはまだ、はいはい、あの発表もしてなかった、発表してたかどうかわかんないですけど、なんか僕の中ではその何かの情報を得て言ったんやけど、ヤスさんがいやそんなことはないっていうことを言うし、
いやいや俺じゃないと思うよ。
違うか。
うん。
でそういうのね、まだそんなないですよとか言ってたからおかしいな。
で実際なかったじゃないですか。
なかったんですよ。そうそうそう。うん、ね、そう、うん、お便りかなんかでもらったんですよ。そういうのまだないですよとか言うから、うん、おかしいな。俺そういう情報をなんか得たような気がしたんやけどな、俺の間違いかなと思ってたら、おっしゃらなんか案の定そのなんか何年半年後か1年後か分かんないですけども、PSP ポータブルがあのなんか。オンラインでつなげたらそのサーバーと、ね、ゲームがつながってあの PS5 を起動しなくても遊べるよみたいなシステム
になったね。なったね。
は
い、そうそうだ、富谷さんがそれで一人で興奮してたからめんどくせえなと思ってこの話題触れるのやめようって俺は思ってたんですけど、見つけられてしまいましたね、ついにね。
やる思ってたんですよね、僕をね、うん、
いやでも正当進化ではあるじゃん。てか当たり前じゃないですか、その方が便利なんだから。
もちろんね、
そうそう、だからあのようやくそれであの買う価値ができた。そのポータブルなのに全然ポータブルじゃねえじゃんって家の中でしか遊べねえだろって話だったじゃないですか前
は。そうそうそう、そうなんですよ、
うん、そうだ、だそれでもいいから買うっていう人は確かに買ってたし魅力的ではあったんだけど、
だから PS5 でそのダウンロードコンテンツで遊んでる人は実はあのポータブルで買った方が得なんですよ、安いから。そっちの方が機械的にね、本体よりも PSP ポータブルの方が安いじゃないですか。
あ、待って、プレステ5はさすがに必要じゃなかったっけ。
いらないいらないいらない、
いらなくなったの本当、
うん、本当やって、なしでも遊べるんやって。クラウドストリーミング、
違う、
そうなんやって。
アカウントだけあれば大丈夫になってるの。俺そのプレステ5の電源つけなくても大丈夫までは確認してるんですよ。
ああはいはい。
でも俺の中ではプレステ5は必要なんだけど違うの。
違う、プレステ5はなしでも遊べるっていうサービスです。
本当？
クラウドストリーミングサービスです。
だったらもうあの家で遊ばない人はプレステ5いらなくなっちゃうってこと？で合ってる？
調べてください。
じゃあ言い切れないじゃん、うん、ダメじゃん。
100% 言い切れないですから。
だよ。
だってさ、それ、うん、アップデートの発表があったのって確か先月なんですよ。11月何日かにアップデート発
表。ああ、わかるよ。だから、
つい最近なんですよ。
前は、でも俺前からの Wi-Fi で遠くからでも遊ぶ方法あるって話は、俺聞いたことあって、うん、ただそれには、家にある、プレステ5をつけてないといけないみたいな話だったんだけど、うん、今回は、PS5 は眠った状態でも、うん、外から直で、サーバーにつなげられて遊べるようになってるっていう話 で、
うんうん、
で俺はそれを PS5 は必要は必要って受け取ったんだけど、違うの？
違うと思います。
と思いますがもう不確定すぎ。富谷さんのと思いますは 50% ぐらいじゃん。確率として。
だってそれ何の意味がないじゃないですか。 PS5必要みたいな。
あるじゃん、 PS5 つけなくてもそのままポータブルだけ持って出かければゲームができるってことだけでも価値はあるでしょ。
でも PS5 ないとダメなんでしょ、その本体は。
と俺は思っていたけど、うん、本当か。あ、 PS5 なしって出てくるのは検索
書いて、書いてあった。
あ、AI が言ってくれてるから若干不正確だけど、と、PS5 本体がなくてもクラウドストリーミング機能を使って PS5 のゲームを単体でプレイできるようになりました。本当だ。これ本当かな。
おいおい。
だってこの AI もなんか不正確じゃん。でも本当だ。
うん、
11月6日のアップデートで本体を経由せずサーバーから直接、うん、なるほどね。じゃあそれでもう大丈夫。いらないってこと。初期設定もしなくていいってことね。
はい。で、もちろんね、ゲームは買わないといけないでしょ。で、パッケージは当然できないです。
はいはいはい。
うん、
あ、これ、わかったわかった。これあれだ。PS ストアで購入したダウンロード版の PS5 ゲームをクラウドでゲームできるのは PS 本体にダウンロードして所有してるゲームだけです。これを読んじゃったんだ、俺。
はいはいはい。
はいはいはい。なるほどね。
うん、
別に最初から、最初から、あ、違うわ、クラウドサストリーミングサービスか、そう、
クラウドストリーミングサービス用のゲームを買うってことですね。
Xbox とかでやってたようなクラウドサービスをそのままポータブルでやるってことか。
そうです、そうです。
ならできるってことか。うん、はいはいはい、分かった分かった、理解した。
まあ、安さんもできますよ。あ、持ってないのか。
何を？
ポータブルは。
ポータブルは持ってないです。
そっかそっか、
はい、
PS5 だけだもんね。
だって家から出ないし。
まあまあまあ
今のところね、
うん、まあまあそういうサービスがねあるから、いいなっていうことでございますけど、
じゃあ本体買わずに、でもあれ全部のラインナップが対応してるかどうかも若干気になる、
ね、それはねちょっと分かんないですよ、
う
ん
う
ん、
なるほどね、
うん、
まあじゃあね、その辺をおのおの調べてみてください、はい、ちょっと長くなっちゃった。
すいません、お便り以上ですか、ね、はい、
ごめんね。あ、もう一つあります、ごめんなさい、最後に一つだけ塚田さんお願いします。
すいません、じゃあ私これを読んだら、
うん、
落ちます。
はい、ありがとう、ごめんね。
はい、はい、では最後、月島さんからいただきました、ありがとうございます。
はい、
今年私がハマったものといえばドンキーコングバナンザですね。
うん、
ドンキーが文字通り全てをぶっ壊して進む痛快アクションなのですが、
うん、
これが自分の頃に出なくてよかったです、
うん、
発売日が7月中旬だったんですけど、夏休み明けたらあちこちの壁をぶん殴るゴリラキッズになってたと思います。
うん、
うん、
はい、というわけで司さんありがとうございました。
はい、
おやすみ。いえいえ、またね。はい、
良いお年を。
はい、 あ、そうだ、良いお年を。はい、ということで、これあれかな、スイッチ2ってことですよね、多分ね。
そうですね、はい、スイッチ2ですね。
富谷、はい、さんスイッチ2持ってるんでしたっけ。
持ってないですよ。
持ってないんですか。
うん、だから結局メトロイドもスイッチ2出てたんですけど、4ね、
はいはいはい、
持ってないから初代のスイッチです。やってました。
ああ、そういうことなんです
ね。グラフィックはやっぱりね、2と初代と比べると、やっぱり全然若干でもないな。全然違うらしいんで、うん、本来はスイッチ2でやりたいなと思ったんですけども、今やったら簡単に手に入りますからね。
はい、もうなんか、ね、ヤマダ電機の店頭でも見かけるようになったし、
うん、
買えそうな気配ですよね。
うん、なんか買ってもええんかなと思いますけどね。うん、
はいはい。
そうそうそう、僕は実況、ゲーム実況とかよくね、ホロライブの人とのやつは見るんですけども、
うん、
ドンキーコングやってる人はあんまりいなかったけど、カービィはやってましたね、誰かというか、まあ、ホロのメンバー結構カービィやってましたね。あとマリオカートも見てたんですけども、やっぱりグラフィックが綺麗でしたね。
うん、カービィってエアライドの方。
そうそうそう、エアライド。
ああ、なるほどね。
エアライドって僕リメイクじゃなくて前に出てたんでしょうね。
あ、出てます。ゲームキューブじゃない。
あ、そうなんですね。 そう、僕はあの初めてそのゲームプレイ見たんですけども、ものすごいその高速で移動するから、はい、あの見てて疲れるんですね、あれ。やってる方にはそう思わないのかもしれないですけど、見てる人はちょっと分からないですね、あの速さは。
あれでもさ、レバーとボタン1個だけで操作してるんだよね。
そうなの？
あの動きを。そうそう、だからあの多分マリオカートよりも複雑じゃない操作なんじゃないかと思うんだけど、でも、
そう
エアライドはエアライドでなんかテクニックがあるんですかね、もしかして、ね、
なんかパッと見マリオカートっぽいよね。
っぽいよね、まあ、でもなんかまた、ゲーム性は全く別みたいな感じらしいですけどね。
なんかマリオカートでもさ、そのレースじゃなくてさ、なんかミニゲームみたいなのあったじゃないですか、対戦系で、あの風船割りみたいな。
あの風船割るやつね。
あんな感じのなんか、その感じのそのシステムかなって思ってたんですけど、若干なんかその辺は違うらしいですけどね。
はいはい。なんかでも風船割りって今のマリオに、あのマリオカートにもついてんのかな、あるんですかね。もう一日中やれたよ、風船割りマリオカートの友達とさ。
マリオカート
何が面白かったんだろうね。
スーファミからだよね。
スーファミからじゃない、ね、スーファミからです。はい、
そうそうそう、画面分割でやってましたけどね。
やってた、
おもろかったな。
面白かった。
でも今でも面白いと思いますよ、まあ、スーファミじゃなくてもその新しいマリオカートでもね、
なんかまあ面白いんだろうね、あのなんだろう、いつ何を買っても面白い気がしてて、マリオカートは外れがないじゃん、まあ、このマリオカート
特にね、全部当たりですよ。
このマリオカートつまんないっていうのを見たことなくて、多分今スーファミ版をやっても面白いんじゃないかなと思うんですよ、俺。
ああ、そういうことね。はいはい、絶対面白いと思いますよ。
そうそう、だからじゃあ最新のを買わなくてもいい、買う必要ないよねと。ちょっとなっちゃってんだけど、でも最新のは最新のできっと面白いんでしょうね。
グラフィック綺麗っていうだけかもしれないですけど。
いやでも要素も増えてるんじゃない？多分。
まあまあそうですけどね。なんかあんまりなんかゲーム性がうんうんの話じゃないですか、こういうのって単純にその一着になればいいわけでしょ。
レースゲームにそんなケチのつけ方されても
いやだからいくらゲーム性を変えたからってもそこまで変わる必要も変えられないと思うんですよ、制約的に。
まあね、レースをひたすらやって、あの最終的にはあのレインボーロードを走るっていうのは多分変わってないと思う、
ね。そうそうそう、格ゲーもそうじゃないですか。なんかバージョンいくら上げてもさ、結局なんか技が増えたりするぐらいでしょ。
いや、システムもだいぶ変わってます。
バランスというか、まあ、その公平性みたいな感じでキャラクターが無理に強くさせないためにどういうふうに作り込むかっていうことじゃないですか、やることとしたら。
まあまあ、うーん、
ただ、まあ、本当になんかキャラクターのその駆け引きみたいなところはまあ多分あんま変わってないと思うんですよ。
まあまあ、うんうん、
ね、ファミコンからファミコンからというか、まあ、ER カンフは別としてもだから僕どっちかというとそのシンプルな方がかえって面白かったりもするんで、
肩持つわけではないけど初代スト2は相当面白かったので僕の中では、
ね、
やっぱ対戦一番やり込んだのは初代スト2の頃だったから。
だから今初代スト2見るとね、ちょっともっさり感あるんですよ、モーションっていうかそのあのフレームレートの関係上、あの僕ダッシュがちょうどいいぐらいなんですよね。
ダッシュは別にダッシュも面白かったけど、バルログが手に負えなくなるから
それ
バランス、それからバルログを使い始めたんですけど、逆にあのバルログのジャンプ投げとかをあの対応してであの防げる人いるのかって本当に思うんですよねあの速さをね。
ターボ
そう、ただ、うん、あの初代は初代であんぐらいのもっさり感と、あとリスキーなあの 何ブランカのローリングアタックに昇竜拳をカウンターで当てたら7割減るみたいな体力ギューンって7割減っちゃうみたいな、あのぐらいのリスキーさは俺あってもよかったよなって思ってて、ただあの対戦ゲームとしてすぐ終わっちゃうっていうのがあるせいで、まあ、ちょっとずつダメージの調整とかをされちゃってたんだろうなと思うんだけど、
うん、
ただあんぐらいのバランス僕は対戦として楽しかったので、あれはあれでよかったなと思ってます、うんうん、
そうだね。僕もあのスト2じゃないけどバーチャファイターの2とかが一番面白かったかな、
はいはい、
うん、なんかその変に技はもちろんいっぱい出せるんですけども、
うん、
なんか単純にパンチとキックだけで楽しめたっていうんですかね、
はいはいはいはい、
それだけで十分なんですよね、あの辺の駆け引きって、はいはいは
い、分かる分かる。
だから技、まあもちろんね、その何だっけ、アキラのさ、あのコンボあるじゃないですか、
はい、
あの三段コンボみたいなやつ、
攻撃運針総故障でしょ、
おかしいんだけど背中でドーン当てて、なんか、
うん、
なんか手でね、その、
そうそうそう、
突き出して当てるみたいな、
そうそう、
あれとか、
ね、あれはね、相手にじっとしてもらってて出すことで成功率が5割ぐらいだったから、実戦では全然使い物にならなかったんですけど
まあ、あれも出せでは確か強いけど、それでも別にその人でもなんか負けたりもするんですよね。
そう、
パンチとキックだけでも。
あんま対戦で実戦で決まってるの見たことそんなにないですけどね。うん、
いやいや、だからああいうなんか駆け引きみたいなのをなんか突き詰めていくの方が僕は好きかな。対戦ゲームとしてはね。はいはい、だから本来その対戦ゲームはこうあるべきではないですけども、なんかその技とかなんか全部取った場合はもう単純にその間合い の取り合いとか、その、
うん、
そのどっちがパンチ出したらこっちはキックだって、まあじゃんけんみたいなもんでしょ、
うん、
それの駆け引きとかの方が逆に好きだったりするし、まあ、レースゲームはレースゲームで何もそのアイテム取らんで普通にあのレースしてた方が面白いんですよ。
はいはいはい、
うん、だ素の状態が僕は好きかな、何でも
ゲームは。シンプルな、
そうそうそう、そっちの方があの対戦したらおもろいってこと。だから普通のコム戦やったら別にそういうの大して面白くないんやけども、
はいはい、
対人間になってくるとその辺のシンプルさの方がかえっておもろい。
なるほどね、
うん、
なるほどね。トミヤンさんがドンキーコングに興味がなさすぎて全く関係ない話になってしまってます。
ごめんごめん、ドンキーコングはあのスーファミからやってました。
あ、そうなんですね。じゃあ、はい、いいじゃないですか。ドンキーコングシリーズも実は名作としてちゃんとね、
あの CG をレンダリングしてスプライトに落とし込んで、あの表現した初めてのゲームやったような気がするんですけど。
なあ、なるほど、そうなんだ。
ええ、あれよくできてましたね。はい、あの、はいはい、当時その 3DCG が、うん、できなかったんですよ、ファミコンではね、
うんうんうん、
だから、うん、あの苦肉の策としてその CG でレンダリングしたデータをいちいちスプライトに変換して、それを 2D ゲームとして遊ぶ。
なあ、なるほど、 3D に見える 2D だったっていうことね。
そうですそうです、
なるほどなるほど、
まあ、それがドンキーコングとして流行ったってことかな。
はいはいはいはい、
うん、まあその程度ですけど
豆知識でお茶を濁す、
はい、
うん、そう、あとさっき話題に出たので言っちゃいますけど、今度ね、ストリートファイターがまた実写映画になりますよね。
ああ、そうみたいですね。僕もトレーラー見てないんで何とも言えない。
見てないの、見てほしい。ザンギエフが超似てて。
そうなんや、
初めてなんですよ。ザンギエフってさ、ストリートファイターの世界では、筋肉の搭載量が世界一みたいなポジションじゃないですか。
はい。
もうマッチョの塊として描かれるじゃないですか。背もでかくて筋肉だるまみたいな感じじゃないですか。
うん。
実写版のね、ザンギエフね、ゲームのザンギエフよりでかいの。身長がザンギエフの設定よりでかい人を起用してるんですよ。
へぇ。
2メートル18センチっつってたかな、確か。
でも原作も結構でかいですよ。 あのゲームのねキャラクターも結構デカめですよ。
いや知ってるよなんで、うん、
それ
違う変なこと言ってるよまた富永さん、
はい、
フィクションとして設定されたザンギエフの設定よりでかい人がいるやってるってことだよ。ザンギエフをすごいじゃん。
言ってる意味
わかる。
演者さんがでかいってことね。
人間がでかいってことだ。ザンギエフより
そうなん
すごくない、うん、それをすごいって言ってほあ思ってほしいわけ。わかる、はいはいはい、フィクション超えてる話だよ。だからわかる。
あれさ、そのザンギエフって当時ソビエトでやってませんでしたっけ。
そうだよ。
そうだよね、ソビエトですよね、う
ん、今はロシアになっちゃ
ったけど、ね、そう時代背景
ゴルビーとか出てたじゃん。
そうだ、あの背景にゴルバチョフいてましたね。
そう、いたいた。
でもさ、そのストリートファイターって結構いろいろ実写化されてるような気がするんだよな。
いろいろは実写化されてないと思う。
僕の知ってるのはあのジャッキー・チェーンのシティハンターと、え知らない。
いや知ってるけど、ストリートファイターの話でなんでジャッキー・チェーン。
まあストリート話ではないですけど。
まあいいよ。
あとはあのジャン・クロード・バンダムが出てた、うん、てあのストリートファイター、
はい、
あと一方なんかチュンリーのなんかあったような気がするんですけどね。
あのあったあった、ありましたよ。
ありましたよね。
そっちはそっちで、あの良かったと言われている。うん、今回ちゃんとあの竜が主人公っぽいというか、ちゃんと竜をやってくれてるんで、あのひょろい東洋人じゃないんですよ。ちゃんと強そうな竜なんですよ今回は。
そうなん、
うん、それも嬉しいし、どのキャラも割とイメージ、あのダンがちゃんとダンっぽいんだよね。
ダンが出てくるんですよ。
ダンいるんですよ。ヘタレっぽいんですよ、ダンが。それもいいんですよね。
親父っていうの
言うかどうかわかんない。あの映像ではまだ出てきてなかったから。どうだろうね。
あの、セーラー服の女の子は何やったっけ、名前。
桜は出てこないよ。
あ、桜出てこないか。
桜出てきたら世界観おかしくなっちゃうじゃん。
そう。じゃあ、初代のキャラクター大体出るってことか。
あのね、ダルシムがめっちゃかっこいいから見てほしい。ダルシム超かっこいい。
ダルシムはどっちかっていうと CG じゃないですか。あ、CG？
あの、役者さんが、結構イケメンの役者さんを起用してて、ダルシム役の人に。だけど、ちゃんとあの頭反って、あ、反ってないのかな？ CG かな？頭丸めて、あの、ダルシムっぽくなってるんですよ、ちゃんと。そう、でファイティングスタイルもダルシムっぽくてかっこよかった。
まあ、サガットは当然出るとして、ベガね、
うん、ベガもいる。
あとはスペインのバルログ
バルログいるいる。あとマイク・バイソン
も。ああ、バイソンね。あとエドモンドね。
うん、エドモンのホンダね。あとあのブランカが超かっこよかったっす。
ブランカちょっと扱い難しいですね。
ブランカね、俺あのスト6のブランカってちょっとかっこ悪いなって思っていて、でも実写版のブランカはそれよりもかっこよかったっ
す。あれ設定的に野生児なんでしょ。
野生児
でなんか鎖とかつながってたじゃないですか。
鎖はつながってないけどね。手かせ、足かせがついてたって
だけ。どこかから抜け出してきた設定なのか知らないですけど。
あの、売られそうになったのを、あ、違うわ。なんだっけな。飛行機事故でジャングルに落ちちゃって、アマゾンの生態系に馴染んだせいで肌が緑色になったっていうことですよ。
そうだよ。そんな設定やった。
肌緑色ですけど。
そんな設定やった。
うん。
なるほどね。
さあ、取り留めもなくなっちゃったから、この辺で締めましょうかね。
そうやな。
もちもちね、
はい。はい。ということで、ぐだぐだゲームラジオ、今年で最後ですかね。はい。ということ
で。通常回は、そうですね。はい。
はい。439回、お便り回でございました。また来年もよろしくね。それでは、良いお年を。
はい。良いお年を。